皆さんおはようございます。今日はペンテコステ聖霊降臨祭の聖日です。私たちキリスト者はなぜこの年間を通してクリスマス、イースターに続く大切なキリスト教の祭日としてこのペンテコステ聖霊降臨祭を復活祭の聖日から数えて52日目、約7週間後に祝うんでしょうか。今日のお花を用意してくださった方、赤いバラの意味がよく分かってたようですけど、イタリアに行かれたことがあるのかな。ペンテコステの日、昨年オランダ、ドイツに行きましたけど、国民の祝日になっています。で、イタリア、ローマにあるパンテオン神殿、今は教会になってますけど、そこではペンテコステの日に赤いバラの花びらが何万枚巻かれるそうです。聖霊降臨を記念して、都内の教会でも同じように赤いバラの花びらをたくさん巻く教会があるようです。お花の方にお願いしようと思ってたんですけど、昨日の方は赤いバラのことを知ってたようです。私たちの主イエスは神の子として生きるために、私たちのためにいつも私たちと共にいて助け、教え、導いてくださる助け主である聖霊の到来を弟子たちに約束されました。もう一度今朝の福音書の朗読箇所であるヨハネの福音書14章16節17節、そしてその先にある26節をお読みしたいと思います。14章16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。この方は真理の御霊です。世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。今朝ご一緒にローマ人の手紙8章14節から17節を通して、私たちが神の子として生きるためになぜ聖霊の働きが必要不可欠であるか、そして聖霊を通して私たちに与えられているこの恩典、恩恵、特権についてご一緒に学んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人を第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。また今朝あなたが私たちのために使わせてくださった助け主である聖霊の降臨祭、ペンテコステを祝うこの礼拝の中にあって、あなたが一人一人に必要な霊的な糧を、御言葉の糧をどうぞ今朝も与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように、また私たち一人一人が聖霊の語りかけに耳を傾けることができるように助け導いてください。またこの語る者もどうぞあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ローマ人の手紙8章14節から17節を見てまいります。お開きください。もう一度14節をお読みします。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。私たちキリスト者はまだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れる前から、ある意味三位一体の神によって導かれています。神の子供となる前からすでに導かれているということです。パウロはローマ人の手紙2章4節で次のように教えています。ローマ人の手紙2章4節。それとも神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くことを知らないで、その豊かな慈しみと忍耐と寛容を軽んじているのですか。神の慈しみ、憐れみによって私たちが導かれていること、皆さんはそれぞれ違った理由で、違った経緯で、さまざまな理由でこの教会に導かれたと思います。クリスチャンホームに育って小さい頃から親と一緒にこの教会に通った人たちもあるでしょうし、また友人に誘われて来た方もいらっしゃるでしょう。ご自分で聖書を読みたい、キリスト教の信仰を知りたいということで来られた方もあると思います。けれども皆さんが意識していたしていなかったにかかわらず、ここにいらっしゃる皆さんのすべては三位一体の神に招かれてこの教会に来ています。パウロは明確に、神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですと教えています。この導かれるという動詞は受け身で書かれています。聖霊が私たちを導いてくださらなければ、私たちは神の子として生きることはできません。ローマ人の手紙8章を見ますと、8章の中には御霊または神の御霊という言葉が2節から27節の中に何回も出てきます。数えれば全部で15回引用されています。ローマ書全体を見ても御霊、神の御霊という言葉は19回しか出てきませんから、パウロがどれほどこの聖霊について、御霊について8章で教えたかったかが分かります。聖霊の働きについて詳しくローマ人の手紙の8章を読めば知ることができます。2節では、御霊は私たちを罪と死から解放してくださる方であることが書かれています。4節では御霊に従って歩むことをパウロは奨励しています。そして5節では御霊に従う者は御霊に属することを考える。どうしたら御霊と波長を合わせることができるのか、御霊が語るように、御霊が教えるように同じ思いになることを、御霊に所属することを考えること。そして6節では御霊の思いは命と平安です。私たちの心の内に平安、そして霊的な命を与えてくれるのが御霊であること、10節ですね、10節に記されています。神の子としてキリスト者が生きるためには、聖霊の働きがこのように必要不可欠であることがよく理解できます。またローマ人の手紙の8章5節で、対されている肉に従う者と御霊に従う者の違いを思い巡らすとき、いつも受け身で御霊の導きに信頼し、御霊にすべてを任せない限り、神の子として生きることができないことがわかります。この肉に従う者と御霊に従う者の違いを考えるときですね、私たちの人生、車の運転に例えた場合に、誰が 運転席に座ってその車を運転しているのか、自分がハンドルを握って自分の思いで自分の考えで自分の願望で運転しているときに、それは肉の思い、肉に従うものの運転になります。けれども聖霊に御霊に私の人生の運転を任せるならば、御霊がコントロールして、御霊がその思いに従って神の子としてふさわしく生きる、またふさわしく語る、その言動についてコントロールされるということです。私たちは私たちの心の内にいる御霊に全てを任せない限り、神の子として生きることができないことがわかります。御霊に委ねない限り、自分自身の願望や欲が、また自分自身の思いや感情が先に出てしまうということです。神の子として歩むことはできません。続く15節を読みします。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けるためではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ、父と叫びます。助け主である聖霊の働きの中で、特に大きく私たちと父なる神との関係を変えることは、私たちに聖なる神との親密な関係を持つことが許されるということです。旧約聖書において、イスラエルの民は聖なる神の皆を口に出して呼ぶこともできませんでした。けれども私たちキリスト者にあっては、私たちを神の子とする御霊の働きを通して、聖なる神に対してアバ、父よ、現代風に呼ぶならばお父さん、または親父、またはパパと呼ぶことができます。来週ですよね、来週父の日ですけど、皆さんは皆さんのお父さんをどのように呼んでたでしょうか。親父、お父さん、パパ。私はパパとずっと呼んでましたけど、父親が86で、それまでパパと呼んでましたけど、やはり親しみを感じます。神の子として生きるためには、父なる神との密接な関係を築き上げるためにも何が必要なんでしょうか。祈りが必要です。自分の両親、自分の父親とも関係を深めたいと思えば、やはり対話が必要です。私たちは祈りを通して神からの語りかけに耳を傾け、祈りを通して私たちから神に願い求めるという、この相互関係を構築していくことができます。また親しく呼びかけること以上に、祈りによって神と一緒に時間を過ごすことが、神との関係を深める上で大切だと思います。今日の午後開催される責任役員会の中で、デボーションの学びの中で、この情緒的に健康な教会の役員、教会のリーダーたちについて学びますけど、情緒的に健康な役員は神との対話をいつもしている、すなわち祈りを持って御言葉を通して聖霊に聞いて、この語ることができる、そのことを今日分かち合っていきます。私たちが神との親しい関係を構築するためには、忙しい生活の中にあって神に祈り求め、そして神に祈りの中を通して聖霊の語り、聖霊の語りかけに耳を傾ける、その時間がどれだけ大切であるか、その時間を持つか持たないかによって、私たちの情緒的な健康が悪くなることもあれば、またよく改善されることもあるということです。主イエスは一人で寂しいところに退いて祈る時間を大切にされました。また弟子たちにも同じように人混みから退いて 群衆から離れて静かな場所で祈ることを教えられました。そのような静かな時に私たちは天の父なる神様、また天のお父様と親しみを込めて祈りを求めることができる、その特権が聖霊を通して与えられているということです。続く16節を読みします。御霊はご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。時として私たちは自分が本当に神の子として受け入れられているのか、自信がなくなることがないでしょうか。疑問に思うことがないでしょうか。こんなことを言ってしまった、こんなことをやってしまった、またあの人を傷つけてしまった、そのような時に本当に自分は救われているんだろうか、本当に私は神の子なんだろうか、疑問に思うことがないでしょうか。その保証を求めること、確認することをどうしたらできるんでしょうか。パウロは御霊自身が私たちの魂の傍らに寄り添って、私たちが神の子であることを証明してくださる、またはヨハネの十四章の言葉を借りれば弁護してくださる方である、弁明してくださる方であるということを、そのことをこの16節で言及しています。旧約聖書の申命記19章15節に、イスラエル社会においてこの証人を立てる場合に2人または3人以上の人を立てなくてはならないということが記されています。ですから私たちの霊とともに、私たちの魂とともに御霊がシエスを信じた私たちの神の子としての身分、すなわち霊的な養子関係を弁護してくださる、証ししてくださるということです。最後の17節を読みします。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのです。神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。聖霊が、御霊が私たちに与えてくださるこの恩典特権は、霊的な養子として神の子供となること、神の相続人となることです。私たちの罪が許され、神への大きな負債が取り消しになるだけでも、私たちは十分すぎるほど神の憐れみ、神の恩恵に預かっていますけれども、それ以上に私たちは神の栄光を受けるように、神の国の相続者として神の子として生かされていることがわかります。私たちが受ける相続分、神の栄光だけではありません。キリストの苦難を共に分かち合うことも神の相続人として期待されていることであることをパウロは教えています。パウロからこの書簡を最初に受け取ったローマの教会に人々はどういう状況に置かれたでしょうか。まだローマ帝国の中にあってキリスト教が認められていない、迫害されている時代にあって、そのような不安な時にパウロは苦難をも共に分かち合う、それも神の相続人としての取り分であることを明確に教えています。またパウロはフィリピの教会の人々にフィリピ人の手紙2章でこのように神の栄光と神の苦難を共に相続することについて教えています。フィリピ人の手紙の2章5節から11節にします。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、 ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。パウロは神の霊に導かれ、神の子供として生きる者はすべて神の相続人として、キリストの栄光と苦難の両方に預かることを教えました。迫害の危険にいつも直面していたローマにある初代教会の信徒たちをこのようにして励ましました。で、最後にまとめていきます。聖霊は私たちといつも共にいてくださることです。今朝共にこのペンテコステ聖霊降臨祭を祝う理由をローマ人の手紙の8章14節から17節を通して学びました。神の子として生きるために必要不可欠な聖霊の働きを、そして聖霊が私たちに与えてくださるこの霊的な恩典、特権を確認しました。3つのことをですね、ぜひ心に留めていただきたいと思います。まず最初に、私たちは聖霊がいつでも私たちを導いてくださる方であることを、その恩恵に預からなくてはならないということ。聖霊は誰でも主イエスを救い主として信じ受けるなら、漏れなく心の内に与えられています。キリスト者であるならば、誰でも心の内に聖霊が内在しています。けれども、聖霊によって導かれる人生を歩んでいるかいないかによって、神の子として生きているかどうかの違いが明確に現れます。時々、あの人はあんなことを言って、あんなことをするけど、本当にクリスチャンなんだろうか、キリスト者なんだろうか、牧師はあんなことを言ってるけど、もう本当にキリスト者なのかと思う時があります。その時、誰が運転席に座ってるのか、その人自身がハンドル握っているのか、それとも聖霊がコントロールしているのか、その違いが明確に見えると思います。救われる前は自分中心で、自分の思い、肉の願望による罪に束縛されていました。滅びゆく者として生きていました。けれども、いつでも一緒にいてくださる聖霊の導きに任せる、委ねることができれば、私たちは日々神の子として平安に生きることができます。御霊の導きに意識して従いましょう。2番目に、聖霊はヨハネの福音書14章にあるように、イエスが教えられたように、私たちのことを弁護してくださる方、助け主として、私たちの身分を、神の子としての身分を保証してくださる、証ししてくださる方であるということ。私たちが神の子として、それぞれの人生を全うすることができるように、いつも助けてくださるのが聖霊の働きです。3番目に、聖霊は私たちに神の相続人としての主の栄光と苦難を共に受けさせてくださることです。キリストの言葉を、聖書の教えを、私たちにいつも思い起こさせてくださる方が聖霊です。聖霊は私たちの聖化のプロセスにおいて、いつも主イエスキリストと似たものとして、日々私たちを新しく作り変えるために働いてくださる方です。主のしもべとしての十字架の苦難と、そして神の国の栄光を私たちが共に相続できるように、 神の相続人として生きることを可能にしてくださるのが聖霊です。この五旬節、聖霊降臨祭、ペンテコストの日に使わされた聖霊が、私たちが確かに神の子であることを証明してくださり、私たちを父なる神との親密な関係、祈りに導いてくださいます。アバ、父よ、祈りの生活を通して、父なる神との関係を深めていくことを、可能にしてくださるのも聖霊の働きです。これらの聖霊の働き、私たちに与えられている霊的な恩典、この特権を思い起こして、それぞれが使わせている場所で、今週も神の子として生きるためにも、助け主である聖霊の働きに全てを任せ、委ねていきたいと思います。そして何よりも、聖霊の導きに従いましょう。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たちのために使わせてくださったもう一人の助け主、聖霊の降臨を祝う礼拝の中で、ローマ人の手紙8章の御言葉が与えられました。主よ、あなたが私たちを決して見放さず、私たちを一人ぼっちにさせないために、いつも私たちと共にいてくださる、助けにしだる聖霊を与えてくださったことを覚え、感謝いたします。今、私たちの心の内に内在しているこの聖霊の働きに、聖霊の語りかけに耳を傾けることができるように、また聖霊の導きにいつも敏感に応えることができるように、どうぞ助け導いてください。自分たちの思いが強くなるときに、自分の欲望が、願いが、思いが強くなるときに、どうぞ主よ、あなたと同じようにへりくだり、謙遜になり、あなたの助けにしている聖霊に、聖霊の導きに従うことができるように助け導いてください。あなたがいつも共にいてくださることを、あなたが私たちをあなたの栄光を表すものとして用いてくださるように、今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。